未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
12月11日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。先週武蔵小杉周辺情報で、はい、今日15時まで3時まで、はい、小杉コアパークで、うんうん、目指し中原区役所、はい、中原警察署、はい、中原消防署がね、共になんかイベントやってますよっていう情報を渡しましたよね、うん、はい、今やってました、まさにここ来る途中でね。ぜひね、この後も15時までやってるみたいなので、まあこのラジオをね聞きながら見に行っていただけたらなって感じですね。はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは武蔵小杉在住17年目、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだマドンナ人、酒好き歌好き、うん、あーとスタジオ内から笑いが起こりましたが、
すごい久しぶりに受けましたね。
受けました
よ、かったですよ。私たちいつも聞いてるから、
ね、
いつもね、
あれね、同じだ ね、
ね、 これね、よかったよかった、は
い、よかったよかった。まあどんな人ということでね、酒好き歌好き DJ 恵子と笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、愛称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、そして
はい、今このひとときを楽しむ、ここが私の夢の発信地、スイッチオン研修生のふわりこと森本ふわりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。今ね、皆さんにはははっていう笑い声も聞こえたと思うんですけれど、はい、ゲストの方々にはね、もうあのスタジオ内お越しいただお入りいただいております。さあ、本日ですが、ここ武蔵小杉を拠点に活動している劇団生きる道へ、魅力の実に、地上の地ね、土地の地ね、道へと書きます。道へを、もう一回、劇団生きる道へをご紹介します。本日のゲストは、劇団員でヒロミンの愛称で親しまれている森川ヒロミさんです。で、お一人でいらっしゃるのかなと思っていたんですが、先ほど、おおみたいな感じのお声を出されている。いらんということで、津山先生とお読みすればよろしいですか。はい、よろしくお願いします。はい、ご礼のように来ていただきました。はい、ありがとうございます。さあ、この劇団生きる道、ステージの大きな特徴が、ピアノの生演奏とともに展開される即興劇。鍵盤からこぼれる音が空間を満たすと、その心地よさに後押しされるように、役者のセリフや動きが自然と湧き上がっていくのだとか。音と芝居がピタリと重なる瞬間には、台本には書かれていない心の奥にしまっていた本音がふっとこぼれ落ちることもあるそうです。観客の皆さんからは、舞台からすごいエネルギーをもらった、明日を頑張る元気が湧いてきた、なんてね、たくさん温かい感想が寄せられているということです。本日はそんな劇団生きる道への魅力にぐっと近づいていきたいと思います。森川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどからもね、大きな声援を送ってくださっております。津山先生、よろしくお願いします。はい、さあ、そして未来ある川崎コーナー、品川美穂さんです。7月24日のね、469回放送でもご出演いただきました。品川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから、小杉スイッチのフェイスブックのコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録して、そこからもいただけます。どしどしお寄せください。ゆうゆう今ね、確認してくれております。はい、番組進行中でもお便りチェックしております。さあ、ここで中原区のお天気お伝えしましょう。今日意外と暖かいですよね、なんてみんなでね、ここで話してたんですけれど、最高気温16度、
うん、
高いね、気温がね。あとね、南風なので寒くはないんですけれど、やっぱりここは武蔵小杉、風が強いんですよ。はい、暖かいね、風なんですけれど、風が強いので、自転車特にね、ご利用の方、特に横からの風でね、倒れないように気をつけていただきたいと思います。雨の心配はないようです。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたの主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は、子どもたちの未来がより良くあるために、今できること、 未来ある川崎他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
野口吉、
こんなのどの口、まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
さあ今皆さんに CM 聞いていただいている間もね、このスタジオ内がまた賑やかなんですよ。
賑やかですね。
よかった、先生いい味出してますね。後からねまたたっぷりとお話しいただきたいと思いますが、
79.1MHz 川崎 FM の電波から、また FM プラプラでもね生放送中です。小杉スイッチオン、ホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと
ラブのゆうゆうと
研修生ふわりです。
はい、よろしくお願いします。さあ、次のコーナー、このコーナーはですね、武蔵小杉周辺情報ということで、いろいろと皆さんにねお伝えしているんですが、武蔵小杉にはこう長くね地域に愛されてきた老舗がたくさんあることはもう皆さんねご存知だと思います、
はい、
その中でもひときわ長い歴史を持つ中華料理店第三元というのを、
ほう、
ご存知ない、このスタジオ内誰もいない。
私は行ったことないけど
知ってる、知ってる、うん、そうなんですよ。このねスタジオがある、タワープレイス側、南武線降りて北口側ですね、はい、北口のロータリーの東急線沿いにあって、
東急線沿い
だね、そうだね、
うん、
はい、で中華料理のねこう赤いのれんが目印になっているんですけれど、はい、これですね実はなんかどなたも 何年からあるのかを知らないようで、あの武蔵小杉ブログで取り上げてる時もですね、うん、少なくとも70年以上この町を見守ってきたみたいな、うん、書かれ方なの。でも1944年頃の写真にはすでに写ってたそうなんです。この愛されてきた老舗第三元が建物の老朽化により12月の19日金曜日をもって閉店することになりましたということでね、はい、閉店のお知らせが掲示されております。まさにねこの武蔵小杉って昔からのすごくこう親しみやすいお店があったりとか、うん、でも今チェーン店もねたくさん入ってきて、こうまた賑やかにしてくださってる武蔵小杉の街があって、うん、で先日の11月29日土曜日と30日日曜日には小杉区のコアパークで開催されたまちすきフェスタザ武蔵小杉 with ファインドローカルというイベントでは、やはりですね小杉の魅力を丸ごと体験してもらおうというような2日間のイベントをやっておりまして、でそこで会場には川崎 FM の出張ラジオブース登場してたんですけれど、うん、武蔵小杉の街についてこう昔からこの街を支えてきた商店街とタワーマンションに暮らす新しい住民の皆さんが一緒になって作り上げている新旧ミックスの魅力あふれる街ですよなんてこともね紹介させてもらってました、うん、なのでまあこの第三元がなくなるのは辛いかなと。先生は知ってらっしゃいましたね。
通ってました、
通ってました。入ったことはありますか？
ないです。
なかったです。私も入ったことなかった。17
常連リスナーのたまっちさんはよく行かれてるっていう話でしたね。
ね、なかなかちょっとね昔ながらの中華料理店で、うん、本当にあの建物の老朽化というぐらいですから、ちょっと入りづらいね雰囲気であるんですけれど、ね、美味しい美味しいっていうね評判ではあったので、ぜひね19日までには行っていただきたいと思います。さあ、よさよさよさよさ、ありますよ、はい。さあそんなね武蔵小杉、小杉コアパークでのイベントをもう一つねご紹介したいと思います。来週の水曜日開催のイベントです。イベントというかなんだろうな、2025年12月17水曜日から、来年2026年1月17日土曜日までの間、うん、開催されることになった小杉トワイライトイルミネーションをご紹介します。このイルミネーションですね、実は2017年にも扉株式会社代表の伊早坂遥さんにプロデュースしてもらった、この名前はなんとうちの、はい、
プロデューサーじゃございますね。
はい、シチューさんですよ。
はい、シチューさんが2017年にもね、同じ名前でこうイベントをねやってくださいまして、そのキリンを多分高層マンションに見立てたというか、それでコアパークにすごく背の高いキリンがこうオブジェがねで登場したんですけれど、そんな武蔵小杉駅前の小杉コアパーク全体をこの12月17日水曜日から1月17日までの間、上品で華やかなシャンパンゴールドの光で彩るイルミネーションというね、トナカイのオブジェが登場するんです。2017年は高さのあるキリンのオブジェがシンボルでしたが、今回はお子さんも間近で楽しめる親しみやすいサイズ感のトナカイが主役だそうです。さあ、10年20年とね続く武蔵小杉の新たな冬の名物へ、そんな期待が高まるイルミネーションになりそうです。日にち12月17日水曜日、17時から17時30分が点灯式典です。そして期間中点灯時間16時午後4時から夜中の1時まで点灯しております。はい、今ねシチューさんの名前も出ましたが、なんと協賛というところには株式会社カリオンカンパニーという名前も出ておりますのでね、はい、ミライアル川崎コーナーのね、あずさ先生といつもお名前が出ます、あずさ先生もね関わってくださっております。皆さんぜひね12月17水曜日から2026年1月17日土曜日、16時から夜中1時までこのねシャンパンゴールドの明かりを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、武蔵小杉周辺情報でした。さあ、ここで皆さんには一曲聴いていただきたいと思いますが、ゲストの森川さん、はい、ご紹介をお願いします。先生がおーとかいう声を上げておりますよ。はい、ご紹介お願いします。
ご紹介いただきました、はい、森川でございます、はい、一曲目はですね、うん、私たちこの音楽即興劇ライムライトをやっている劇団名にもなっています生きる道へっていう曲、
はい、
曲があるんです、
はい、
ここから、まあ、劇団名いただいたわけなんですけど、うん、私たち津山ジャズシンガーズという名前でもあるんですが、
はい、
シンガーズとしてレコーディングさせていただきました、
はい、
曲でございます、
うん、これぜひ。もう先生、はい、
アマチュアが歌ってるけどエンジニアがすごくって、はい、中川真一って言って、はい、博士太郎の片腕だった人なんで、
あら、
ま、一応言っときます。
すごい人入っちゃってるじゃないですか。
エンジニアなんで歌ってないんです
よ。ああ、そうか、そうか。
歌ってるのがちょっとアマチュアだから、ちょっとそこはねみんな
ちょっと
なん
か
ね、課題とかねいろいろあるんで、
わかりました。ちょっと楽しみたいと思います。
頑張らんさんだって道への地は地球の地球、魅力的な地球へっていう
地球ね、失礼いたしました。魅力的な地球ですね、
はい、思い出
はい、では皆さん聞いてください、
こんにちは、ミライアル川崎です。ミライアル川崎は子どもたちの未来がより良くあるために今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ありがとうございます。さあ、今週も始まりましたミライアル川崎のコーナーです。今日ご出演くださいますのは品川美穂さん。もうね、ミライアル川崎のコーナー、最近は皆さんもう2回目ね、お越しくださって、また、新たなお話を聞かせてくださるんですが、品川さんも、前回、489回放送、7月ですね、夏に、ご登場くださって、ぶり、3か、4ヶ月ぶりで、お久しぶりでお元気でしたでしょうか。はい、ありがとうございます。なんか、そう、前回は、ご自身のね、やっていること、じゃあ前回の放送をお聞きになってない方もいらっしゃると思うから、ご自身がどういうことをされてるかちょっと簡単にもう一度お話しいただけます
普段はメインは、ボディケアのセラピストっていうことが一番多くやってるかなと思います、はい、あとは、まあ、ピラティスインストラクターでもあるのでグループレッスンしたりですね、体の方から整えるっていうことをしている
はい、
ことが多いかな。
はい、
ありがとうございます。他にもね、前回ご登場くださった時は、実は以前は劇団四季の、劇団員としてステージ立てたんですっていうお話とか、あとはその経験を生かしてお子さんたちにはそういうこう演劇というか、こうステージ舞台上でこう表現をするような、そういう機会をこう日常で取り入れてもらいたいって、そういう思いでも芸術活動にも力を入れてらっしゃるっていうお話をねしてくださったんですが、そんないろいろと本当活躍されてる品川さん、さらに何でもこの間その7月ご出演いただいた後に新しいことを始めたんですって。
はい、なんかもうね、これはもう仕事にはしないぞと思ってたんですけど、やっぱりなんか体と結局心のことを最近ね活動に取り入れてるんですけど、やっぱり体と心ってつながっているので、まあどちらだけとかこう切り取ってはこう語れないというかところもあるし、自分自身がすごく心と向き合った1年だったなって今年振り返ると思うんですけど、すごくなんかターニングポイントみたいな1年だったんです。
はい、あ、そうだったんですね。
でそれがもう春ぐらいから始まって、でこの間夏に出演させていただいた後に、秋9月の、頭ぐらいから、ちょっとジャーナリングっていうのが気になるなって思って、
ジャーナリングです
って、ジャーナリング、
スタジオの皆さんも、
何
だろう、ジャーナリング、ね、何ですか、
聞いたことありますか、ジャーナルっていうと日記とか記録っていう意味なんですけど、なんかジャーナリングっていうのはこう頭の中にこうふわっと思いついたことを取り留めもなく、こうなんか感情とかもなしで、なんかこうジャッジしないでブワーッと紙に書き起こしていくみたいな作業なんですけど、まあ、書く瞑想って言われていて、
書く瞑想、
そうなんです。私の屋号がこうボディケアとかしてる時、今ここっていう屋号でやってるんですけど、今ここっていう現在地、今ここにフォーカスするっていうことを、まあいろんな角度からお伝えしたいなと思ってやっていった時に、そのジャーナリングっていうものをなんか日常毎日やってみたいってふと興味が湧いて、でちょっとお友達で気になってるっていう子とかを巻き込んで、一人だとできないなと
仲間がね、仲間の存在はね、
心強いですから、みんなでやれ楽しくやれたらいいなと思って、でなんかちょっとグループラインとか作ろうとか言って始めたんですけど、やっぱりそうしてると、なんかその私今年のテーマがすごいジャッジしないっていうのがテーマだったんですけど、丸バツをつけない、バツってもうない、正解がないこの世の中であるべきなんだけど、やっぱり私たちって正解とかこうした方がこういいんじゃないかなとかっていう、こう思考に縛られがちですけど、そこをこう乗り越えて、本当はもっと何がしたいのとか、どんなことにワクワクするのとか、本当にそれってやりたいとか、そういうもっともっとこう深い対話っていうんですかね、っていうものがこう書いてるとだんだんこう分かってきて楽しいなって思って、結局みんなでやろうみたいな会を開催してしまい、
また生徒さんというかこう、
そうですね、
周りをこうどんどん、お弟子さん、なんていうんですかね、生徒さんなのかな、
そうですね、だからグループレッスンに来てくださる方とか、施術に来てくださる方とか、
元々のセラピストの方の、
そうで、あとは地域のお友達とか、なんかみんなつながってほしいなって思ってたところでもあったので、でそのなんかみんながこう集まって同じ時を過ごして、まあ、それぞれ自分で自分の紙に書いてるんだけども、やっぱ一人でやる時よりは集中力がこうあったりとか、なんかみんなでよしやるぞってやって書いてる時のこのなんかちょっと研ぎ澄まされたような空気感とか、すごく贅沢だなって思うし、それをまた私こんなこと書いたよってもしシェアしてもよかったら言ってくれるって言って、誰かがこう私こんなこと書いたよってこんなことを思ってたんだねみたいなことをシェアしてくれると、またその別の参加者の方が、あ、それを言うと私って言って、こう自分のつまずきとこうなんかちょっとリンクしたりとかして、
またそこからディスカッションというか、
そうなんです。そうだから一人ではこうたどり着けないところに、こうグループだからこう行ける なんか面白さみたいなのもあって、まだね2回しかやってないんですけど、うん、それでもやっぱメンバーが違って、で1回目から2回目も両方参加してくれた方もいるんですけど、なんかやメンバー違うだけでこんなにこう空気感とか話の広がり方とか変わるんだねって言って、すごい楽しんでくださって、でまたなんかその方がこの間あの駅前のコンビニで会ったんですけど、ふとあのお子さんの習い事の送迎のこの隙間時間にわーって帰ってくれてて、コンビニの座れるとこあるじゃないですか、うんうん、あそこねわーって帰ってるとこにちょうど私が入って、えちょっと何してるのって言ったら、今ジャーナリングしてたって言って、そのなんか日常にそのジャーナリングっていうものが自分とこう対話するっていうことがこうハマって、ね、このタイミングでするんだって思っていつもやってるんですって言って、生活の中にこう入ってくれてることがすごくなんか感動して、そうすごい面白いなって。
その方にとってもいい出会いだったんですね、じゃあこのジャーナリングっていう手段がね、わーすごい嬉しい、それは、はい、ぜひ、
はい、
もっとねこれからじゃあその輪が広がっていくといい、うん、いいですよね。
私自身もなんかこう勉強したジャーナリングのやり方を学んだとかでもなくて、はい、本当になんかこう今までのあの学びの中からこうやったらいいんじゃないかなっていうやり方であのやってるので、本当になんか横一列じゃないですけど、うんうん、先生でもなくて一緒に考える人みたいな感じのスタンスでやってるので、なんかねこうちょっとつまずいて、ちょっとこう一人で考えてると自分の思考の癖とか絶対あるので、
そうかもしれない、
は
い、
みんなでやる面白さってあるよなと思って、それがまたみんなのこう集まる場になったりとか、こうリフレッシュになったりとか、うん、今の現在地を確認するとか、定点観測みたいな場になるといいなって、はい、まあ仕事にしすぎずなんかこう趣味の範囲というかでやってなんか行ったらいいなって思って、最近はい、
ありがとうございます。すごくなんかこう心に染み入る感じのお話だったなってすごく、ね、私思っちゃってし、あの自分に向き合う時間、私もちゃんと、とろ恵子さん書くの好きですもんね、いろいろね、
う
ん、なのでちょっと私も真似してまずはやってみようかなって今ちょっと思いました、
はい、
ありがとうございます。いろいろねもっと深く深く聞いていきたいんですけれども、お時間にもなってしまいますので、はい、では、最後に締めのご挨拶を、お願いしてよろしいでしょうか。
はい、ミライアル川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、ミライアル川崎がお送りしました。
2時からお送りしているミライアル川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオンです。今ね、ミライアル川崎コーナー終わりまして、続いてのコーナーが、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。これお打ち合わせしませんでしたが、森川さん、一問だけ、
はい、
出しますので、丸か×かでお答えいただきます、うん、はい、よろしくお願いします。中原警察署さんにね、ご協力いただいている問題なのでお願いしますよ、はい、はい、本日お答えいただくのはもう一度ご紹介しましょう。劇団生きる道へ、劇団員でヒロミンの愛称で親しまれている森川ヒロミさんです。問題はふわりちゃんかな、
はい、
はい、ふわりちゃんからです。それではラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の桜井アンナです。自転車も乗れば車の仲間入り、車道は左側を通行して交通ルールを守りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
それではふわりちゃんお願いします。
はい、問題です。黄色の点滅信号の場合、うん、車両等及び歩行者等は他の交通に注意して進行することができる、丸か×か。
すごい引っ掛けっぽい
まあ丸か×か、一問ガチ問題ですよ、はい、 丸か×かでお答えください。
×!
×ということでよろしいですか？はい。じゃあもう×ということでね。ファイナルアンサーでしょうか？
ファイナルアンサーで。
はい。ファイナルアンサー。×ということで正解は？あら！残念でした。先生がね、まずだよ。はい、じゃあ、応答説明をフワリちゃんお願いします。
はい、一時停止の義務はありませんが、うん、周囲の安全を確認して進行しましょう。
はい。ということでした。
はい、で
気をつけて、進行します。
大丈夫ですか？先生と喧嘩して血流れたりしないですか？大丈夫ですか？気をつけてくださいね。そうです、気をつけてください、先生。平和なね、ところで言ってください。はい、ありがとうございました。フワリちゃん、ありがとうございました。はい。今日の安全安心一問一答でした。さあお待たせいたしました。
いや、あらっと参りました
。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして武蔵小杉のこれまでや、川崎のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませということでご紹介しましょう。ここ武蔵小杉を拠点に活動している劇団生きる道へ、魅力の地球ですね。
魅力的な地球、
魅力的な地球という字ですね。はい、というね、劇団生きる道へをご紹介します。本日のゲスト劇団員でヒロミンの愛称で親しまれている森川ひろみさんです。見にいらした方々がね、舞台からすごいエネルギーもらった、明日を頑張る元気が湧いてきたとね、温かい感想が寄せられているというステージとは、音楽劇とは、本日はそんな劇団生きる道への魅力にぐっと近づいてみたいと思います。森川ひろみさん、そして津山智子先生、よろしくお願いいたします。はい、では自己紹介をお願いします。
はい、では私から、
はい、
はい、そうですね、音楽即興劇ライムライトっていうのをずっと、かれこれ5年ぐらいも続けておりまして、はいはい、その劇団員であります、うん、ヒロミンでございます。
はい、
で私はもともとその、はい、先生から歌を習っておりまして、
はい、
コーラス、ゴスペルコーラスを習っておりまして、
はい、
もうすごくかっこよくって、そのアレンジとかも本当に私やったことなかったです、
うん、
上に歌がちょっと苦手だったから、
はい、
苦手を克服しようと思って始めたら、なんかものすごく楽しくなってしまいまして、はい、早、20年以上
3歳からやってんだよね。
あ、そうです、そうなんです。
習い事だけに、
はい、
はい、はい、そんなお隣で声を出してくださったあなたはどなたでしょう。自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、
はい、急に可愛らしい声
で、10歳からゴスペルを教えてます、はい、津山智子と言います。
はい、よろしくお願いします。
20年経っちゃった。
20年経っちゃった。出会いは20年前ですか、お二人の。
本当、本当
そうです。
いや、すごいでしょ。
はい、何歳って先ほどおっしゃいました。3歳の時、先生は何歳の時、
今全部ジョークに、ね、
違うごめん、なんだ本当にね、 DJ 結構騙されちゃったぐらいなんですけれど、このお二人のゲストにね、それでもやっぱり20年のお付き合いはあるってことなんですか。
2000年にゴスペルブームが来て、私別にもともとピアニストで、さっきも言ったあの、はい、橋さんとか、はい、ああいうあの演奏活動してやってたんですけども、はい、なんかちょっとまあ、あ、まあもういいか、あの子供を育てることになってた時に、はい、ゴスペルブームになりすぎて、
はい、
先生足りないからお願いって言われて、はい、幼稚園行ってる間に教えてたんですけど、
もう先生がゴスペルを、
はい、そしたらなんかすごいブームで、本当にドカンって100人ぐらい一斉に教えるのが20年続いてしまって、でも今考えると2025年だから、もう彼女とは25年、
なるほど
ですね。
それでそのじゃあ先生と出会ったのが森川さん、
本当にとあるお教室にすごく軽い気持ちで入ってみよう、かっこいいから、
なるほど、
入ったところから始まって、はい、もう本当にその先生がすごい人だっていうのは、私音楽本当によく分かってなかったんで、うん、
はい、
まあ気持ちいいなぐらいな感じでずっと続けていて、はい、ただ本当に辞めるっていうことを全く考えないで、
はい、
体が多分ずっと先生についていくっていう、う
ん、体がついていく、
体がついていく、
いい表現では
一緒です。
さすがに劇団員
で、体のままに、心のままに、
何も手は出せないんですけど、
はい、まあ、そんなね、お二人の出会いとかをねお伺いしたんですが、まあちょっと話を戻します。劇団生きる道へ、
はい、
これはじゃあ劇団員は今どれ何人ぐらいいらっしゃるんですか。
でも11人ぐらいかな、うん、結局 曲あの100人いたゴスペルコーラスが、ね、うん、いろんな時を経て、うん、はい、でとにかくまあ私コロナさんが一番大きかったのかもしれないんですけど、うん、無声劇をしたくなったんですよね、はい、うん、歌われないと、うんうん、でも表現力はある人たちだから、はい、ということでなんかシナリオを書き始めて、うん、最初はまあ真っ暗劇っていうのを私がシナリオを書いて、はい、うん、真っ暗の中で逆になんかこう思いを伝えるみたいな、そこから、はい、そこの無声劇にやって、うん、その劇団生きる道はもうチャップランっていう、うん、そのチャップリン、うんうん、まあ、似てると言ったらもうちょっとあの申し訳ないんですけども、はい、そういうあの本当に無声で、うん、あの声を出さなくても表現していくみたいな、うん、でも私たちはちょっとどっかで歌ってしまうから、うん、まあ、歌をやってきたメンバーなので、うん、そういうシーンもどんどん最近は増えていってるんですけど、最初は本当にもう表現力で、うん、あのその歌えないのをどう表現するかみたいなので、うんうん、こう、まあ、でもそれが魅力的な地球にも向かう、うん、なんか始まりだった感じで、劇団員は今はもう逆に11人ぐらいに減ったというか増えたというか何とも言えないんですけども、本当に表現力だけを、
はい、劇団生きる道へという劇団の名前がついたのは何年前なんですか？
これがなのでそのコロナ禍って何年前でしたっけ？
7年8年
2020年からですね。
あ、じゃあ5年前と思っていいかな、うん、
そっか、
そう、
じゃあまだ新しい、
あ、全然すいません、本当にゴスペルコーラスだったはずなのに、
はい、
うん、なんかまあいろんな、うんうん、そういう時代の背景もあり、うん、ただもともとやりたいことは真実を求めた表現なので、うん、まあ内容は変わらないんですけど、はい、っていう感じですると、うん、まあじゃあもう生きる道へっていう曲を私たち歌ってたんですけども、うん、劇団としてやっていこうっていう感じの変遷としては、そうですね、5年前、うん、ところで新しいです、うん、これから
これね、先ほど森川さんが自己紹介の時に、うん、ライムライト、はい、5年前からライムライトをやってますっていう表現をされたんですけど、はい、このじゃあ、劇団生きる道というのとライムライトの関係性は何ですか？
あ、すいませんね、本当にもうややこしくなるんだけど、うん、
ちょっと分かんなかった。
そうだよね、なんか
分かります、
いろんなこと言って
た、分かんなかった、
う
ん、
いや本当だよね、うん、ライムライトってシリーズ化してる、そのライムライトっていうなんかちょっとタイトルが普通にあるみたいな感じです、
ね、
うん、
来る夢の来る方と人ですね、
はい、はいはい、でそのあのそのイベント名っていうだけのことっていうか、
うん、
うん、
でステージの名前っていうかカテゴリー的な感じ、
カテゴリーですね、イベント名ってことで、うん、すごく重きを置いてるはずはなかったんですけど、うん、そのチャップリンがちょっと、うん、あの本当に好きでやったこともあるので、ちょっとその雰囲気があるようなイベント名としてつけてしまったところではあります。で、重きを置くのはどっちかというと、劇団生きる道へっていう、この私たちの思想の方が、まあ一応残しておきたいところではあるんですね。だからこれからイベント名としてはいつか変わっていくかもしれないんですけど、今特にあの、川崎の夢ホールでやらせていただくときには、本当にもうあの、そのライムライトっていう、そのイベント名として、ちょっと続いてきたので、ちょっとまだちょっとこれは守らせていただきたいところのイベント名っていうふうに思っていただくといいんです。本当にちょっとややこしくなって、
シリーズみたいな感じか。
そうですね、
シリーズ生きる道へがお届けするライムライト、
う
ん、
ライト
か、
うまいな、
ゆうゆう、
ちょっと入ってもらえませんかね、
次回のステージ踏んでる
方ですから。あ、やっぱそうですよね、あ、さっきから即興力として、
あ、そう思ってた、先生ありがとうございます、
女優さん、
ありがとうございますよ、なるほどなるほど、
本当ごめん、ちょっとややこしいんだよね、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、そして、もう一度じゃあ話戻すと、はい、ライムライトというシリーズなので、うん、劇団生きる道への劇団員さんがこのライムライトのステージをやっている、
はい、今
ということですね、はい、でこのライムライトのステージが川崎中心にやっている、
はい、
ほうほうほうほう、ライムライトとして、じゃあ劇団生きる道への劇団としては今どんなところで活動されてるんですか？やはり同じ川崎、
うん、もう毎月1回のその、うん、そのシリーズ的な感じで、うん、まあちょっとたまに場所を変える時があるんですけども、うん、必ず毎月1回は私たちがその即興劇をやるっていうのが一応約束。
お、津山先生は川崎の方なんですか？
川崎ではない、
いや、いました、
いました。
なぜ川崎で活動しようとお考えになったんですか？
いたからだと。
いたから、なるほど、なるほど、武蔵
小杉にで子育てをだから、
うん、なるほど、
あの、まあもういいよね、
あ、ご自身のことなので全然言わないでいても大丈夫ですよ
だってさ、
個人情報もありますからね、
3歳から始めたしとかで、う
ん、個人情報ですからね、確か
やれるから嫌だなってだけで
そかそか、はい、先生が小杉、まあ、にゆえんがあったから、
ゆかりが。ここも何かが出てました。
あら、
前、だいぶ前ですか。だから10年、20年とかの前。
そうですか。ああ、なるほど。
FM 結構、うん、いろんなとこで。
はい。
ここ、はい。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、そんな先生と出会って、 った、森川さんなんですが、はい、で最初ゴスペルやってみて、はい、すごい楽しくって
楽しかった
ね。そしたらやめようとも思わなくってで今じゃあ、うん、劇団の方たちたくさんいますけれど、最初からそんなに人が集まってたんですか？は
い、そのまあいっぱいいた、うん、まあクワイヤの仲間がどんどんこう少数生にもっと、うん、なんだろう、コアなものを求めていくっていう人たちがどんどんこうなんだろう集まっていった、うん、でこの劇団生きる道ができたっていう、なので、うん、もともとその劇団をやりましょうって言って募集をかけてこう始めましてって来たわけではなくて、まあずっともともとずっとつながってはいた仲間ではあるんですが、はい、その歌から始まって、うんうん、その歌だけじゃない表現力っていうのが面白くなってきたっていう、はい、
もうさっきから森川さんも面白くて面白くて面白くてってもう何回も言ってくださってるんですけれど、はい、これあれかな、なんかずっとやってきて失敗したこととか、やっぱりこう難しいね、やめたいとは思わないけど難しいなと思ったこと、その音楽劇って何なのかっていうのがあるので、その音楽劇としてなんかこう難しいこととかなんか言っていただいたらいいのかなと思ってるんですけど、その森川さんが答えている間に、例えば品川さん昔劇団員だったことも終わりだというので、後からちょっと質問を考えておいてください。そしてステージに立って今もね、いろんな人を楽しませているゆうゆうも、はい、ちょっと質問を一つ考えておいてください。はい、ということで森川さんどうですか、こうなんか、はい、音楽劇は普通のステージとちょっと違って難しかったなとか、ちょっと答えていただいて。
そのなんていうかな、この進行がバーって決まってて、うん、ここで私がこれを言います、これ言ったことで次の人がこれを言います、うん、っていう感じの劇ではない、
う
ん、即興劇っていうのをやる、
うん、そうかそうか、
はい、即興劇ね、ってことは、はい、やっぱりその自分で何を感じたかっていうのがすごく大事になっていくっていうのが分かって、うん、最初はまあそうは言ってもみんなセリフが出てこないから、うん、セリフ書いてもらったりとか、はい、自分で考えずっと考えたりとかしてたんですけど、うん、それがこう先生の音楽に乗ってとか、うん、その中の雰囲気にどっぷり使った時に、うん、思わず本音がバーってセリフとして出てくるんですよ、うん、言えなかったこと、うん、心が出てくるんですよ、うん、それがすごく気持ちいいんですけど、でもそれを出すのにすごく大変なんです。そこをストップする何かが頭なのか、うん、何かが必ずあってこう蓋をする、
うん、で固定観念がね、
あ、そうですね、うん、なんかそれを取っ払って私の思うことを今言いますって、その勇気というか、うんうん、それを持つのがすごく大変でした最初は。
競技だから、はい、大変ってこと
か、はい、言っちゃって恥ずかしいって思うとかやっぱあるかなと思って、最初の頃はそういうのがすごくあったので、絶対大丈夫な言葉しか言わないわとか考えてると何も出てこなくなってしまって、
守りに入るとね、ないけど、はい、脚本がないってこと、
はい、
大魔
王はないあって、ただそのなそれを読んで、まあ、それぞれが感じたものを、
あ、大まかなものはある、
はい、アレンジしたセリフが出てきたりとか、
テーマもあるし、あ、じゃあ品川さん、ちょっと品川さんは、うんうんうん、台本がちゃんとあってそれを覚えて、はい、暗記して、
うんうん、一文字も間違えてない世界、ね、
そこまで脚本家の先生のね、
はい、はい、本当に、
うん、もうどうですかこの話を聞いて、
うん、もうなんか考えられないなっていう世界で、それこそ私は台本があるから安心して演じられてたなって思うので、うん、なんかどんな感じなんだろうって、うん、やっぱり見てみたい、
私のわがままですよ
もう先生がわがままなんですよ、
同じ曲弾いてても次の瞬間違うこと考えちゃうんですよ、ちゃんと作曲家とは更新してますけど、今回もベートーベンいっぱい弾くんですけど、うん、ベートーベンの裏切ることはないけど、うん、同じ演奏をする方が裏切りだと思ってるんですよ、だから、はい、そういうこと深いね、すごい次の時に違うことをやる方が真実だと思ってる、
うんうんうん、だからアーティスト同士の話がいいね、今日ね、楽しい、いいね、いや左の脳みそで喋ってる感じですか、ゆうゆうどうですか、
まあ、私、うん、あのステージ、あの歌ったり踊ったりあのしてるんですね、うん、ステージで歌ったり踊って、うん、で曲と曲の合間にお話 MC とかでのお話する時があるんですけど、うん、私は割と自分が話してる時にこういう反応が返ってくるだろうなっていう予想をある程度して、うんうんうん、あと喋ることもちょっとは用意をして、 行くんですけど、うん、でも結局思った通りの反応は返ってこないことっていっぱいあるし、うん、言おうと思ってたことがこの場にそぐわないなってこともいっぱいありますよね、うん、突発的な何か今そこで起きたことを拾わなきゃとか、うん、だからそういう意味では即興ではあるから、うん、なんか本当に、うん、あのだけどその時出る言葉がこれに関しては、うん、あのなんか正解も不正解も本当にないから、いつもあ良かったかな、うん、合ってたかな、うん、はずっとつきまとってるかもしれない、うん、ただお客さんの反応がそれによって最終的にわーってなったら、うん、あ良かった、
うん
うんうん、っていうそれを積み上げて言ってますかね、うん、
ドキドキ感もあるけれど、うん、その発した言葉によって観客の方たちの表情を見るのが楽しい、
うんうん、はい
って感じですか、うん、森川さん、
はい、
同じくです、
もうニコニコされてますよ、
こ、ね、のままでございます、
ありがとうございます、
彼女のファンもいるからね、もう
反応してますよ、ね、今日
本当にいろいろ見てたっていうところですが、
あそうそう、あのね常連リスナーのトキちゃんが、ね、応援してくださってるんですけど、外でありがとうございます、うんうん、トキちゃんからねご紹介いただいたんですよね、はい、ありがとうございます、
トキちゃん最高、
これねどなたでも劇団員になれるんですか、
はい、もう一応素直な人
面接
、うん、やっぱちょっとあんまり心が歪んでると
ダメな
のとかは
こうなんか本音が出るっていうところでね、
そうです
ね、即興劇でね、
まあ、でもそこも、うん、私が音の力で、うん、この世は音と数でできてるわけだから、うん、全てが素直にその周波数に従えば、うん、はい、この世は本当に魅力的な地球になりますもんね、うん、誰でもいいです
はい、はい、ということで、じゃあこれは
誰でも、
劇団員誰でもなれるということでね、はい、はいはい、ありがとうございます、あとで何を見たらとかね教えてください、インスタとかかな、はい、はい、じゃあこのね、うんうん、活動を通じて何を伝えていきたいかっていうのをちょっとお話ししていただいていいですか、多分なんだろうね、聞いてる方も今うんとこう心で喋ってるみたいなイメージなのかな、わかります、
うんうんうん、
なんか心をとにかく心で伝えてるんだなって今言葉発してくださってるんですけど、もうとにかくこのラジオの現場を皆さんに見てもらいたいぐらい、
うん、なんか今ここで即興劇がちょっと行われてるような感覚もあるかもしれない、
そんな感じなんですけど、さあどうですか、あの何かリスナーの皆さん聞いてる方たちにこうメッセージとして、私自身が今こういうこと楽しいですよでもいいですし、その劇団見に来てくださいっていうメッセージでもいいですし、どうぞ、
もちろん見に来ていただきたいし、もういいと思ったら一緒に、もうその場で参加してもらってもいいです。
わ
もうね、一緒にやりましょう。
巻き込みます。
はい。
喜怒哀楽に巻き込みます。
音に乗って思った言葉って言ってしまう。その言ったことがすごく自分にとって納得いくこと。で、そう思うと、心も体も健康になれるんですよ。変なものをこう溜め込まない。それがすごく
究極デトックスだよね。
はい、そうです
それは先生のピアノの曲がかかった瞬間に自分の中で魔法がかかるんですか、要はだって普通に生きていくというか、普通に生活してる中だって自分の本音言えばいいじゃないですか、はい
は
い、
そうなんです、そこがなかなかこう切り替えちゃう、ね、その社会にこうそぐわないととか、まだそういうこと思ってしまうっていう自分がいるので、それをあの毎週木曜日の夜、うん、もう今夜です、毎週木曜夜にはい、レッスン受けさせていただいてまして、
彼女が経営しているスタジオで、
はい、はい、その話もじゃあ、
うん、そうなんです、
何ですか経営している、
はい、ムサコ D プラス P っていう音楽スタジオ、ピアノグランドピアノがバンと置いてある防音スタジオがあるんですけれども、はい、うん、防音なんですけど
窓開けてるって
言いながらんですよ、もう
皆さん気がいいです、毎日聞きたいみたいな
心地よいです、
素晴らしいです、だから換気がいいんですよ、
はい、窓開けてやった
ら、はい、
ただまあ大丈夫なんですか、
みんな気持ちよく聞いてくださってるんじゃないだろう、
何時間もできます、はい、そうやって普通キンキンしてくるんですよ、
はいはい、
密室だから、でもここは開けてできるから
風の通りもよくね、
はい、もう、はい、本当にいつでも、はい、心地よく、コロナ禍も OK だ
コロナ禍もせっかくなんで、森川さんその、はい、ご自身のスタジオの宣伝もしちゃってください、
ぜひ、うん、はい、あの武蔵小杉から多摩川の方に歩いて、あの近く、うん、比叡神社がありまして、
はいはいはい、
ちょうどこのスタジオから比叡神社を見るとちょうど真正面なので、うんうんうん、これ参道なんじゃないかなっていうようなところにあるスタジオなんですけれども、うんうん、まあ、プライベートスタジオとして、うん、はい、やっております、
うんうん、
でここで毎週火曜日はお昼、午前中ですね、はい、お昼ぐらいまで、はい、で木曜日は夜ですね、
週2回レッスンを、はい、はい、
でも貸しスタジオとしてるのね、う
ん、こちらもなんか生徒募集とか何かを見ればわかるんですか？
あ、はい、こちらはムサコリプラス P っていうフェイスブックのページがございまして、うんうん、はい、そこでイベントの案内とかもしております、うん、
はい、
でそちらにご連絡いただければ、うん、ちょっと使いたいとか見に行きたいとか言ってくれれば対応させていただきます、うんうんうん、もうウェルカムです、皆様
ありがとうございます、はい、またその、劇団生きる道へとは違う活動という捉え方で大丈夫ですね、はい、
まあ、でもまあ経営してるだけで、
はい、
まあ、先生が経営して
そういう仕事
そうとし
ながら、うんうん、はい、でも音楽に携わっていくっていうこと、うん、この生のピアノの良さ を、はい、を広げていきたいっていうところでやっております、
はい、うん、たくさんね、うん、たくさんね、そうやって集まっていただいて、はい、森川さんの今心の声が届くといいですね、
はい、
その、ね、生徒さんたちにも ね、 、はい、ね、はい、ありがとうございます。もうね、いろいろと本当にね、なんだろう、やっぱりゆうゆう、なんですか、アーティストとしてどうでした？
ここなんか、うん、今多分共鳴し合ってる
このスタジオ内で、ね、
うん、こうすごい品川さんもすごくうなずきながらお話をお聞きになってたから、うんうん、なんか、うん、な、何かこう通じ合ったものがありました、
はい、いや本当にね、うんうん、なんでしょう、アーティストさんたちなんだな、ここはってすごい思いました。右脳で右脳で考えるんじゃなくて、
右脳で考えてんじゃない、
右脳、あ、間違えた、左じゃない、あ、そうだ、右脳だ、左利きの人がよく言われるような感じっていう表現になっちゃうんですけど、私よく分かってなくて、でもそう、心の声を聞かせていただきました。私もね、実際11月の23日に拝見、ソフトステージを拝見した時に、何なんだろうこれってすごい思ったんですよ。こっちもなんか心が揺さぶられるっていうか、だから私は上手に表現できないんですけれど、今皆さんがね、ゆうゆうも含め品川さんも含め、こう心の声で答えていただけたんだなと思いました。はい、ありがとうございました。もうほら時間なくなっちゃう、最後、最後もう一言だけね、言えたらいいなっていう感じでちょっと考えておいてください。ありがとうございました。本日のゲストは、はい、ここね、武蔵小杉を拠点に活動している、うん、劇団生きる道へのお二人、うん、森川ゆ、うん、ひろみさんと、そして津山智子先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でもう一曲皆さんに聴いていただきたいと思います、
は
い、
曲紹
介お願いします。はい、どうぞ。
はい、これはですね、うん、はい、津山智子先生が、ライブで弾かれた、曲なんですが、
20年以上前です
。
はい、だけど、そう、ちょっとタイトルがいいから、うん、これ出すね。
はい、はい、
う
ん、じゃあタイトルお願いします。はい、
火の鳥運命編。
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
さあ、1時間あっという間ですよ。ここでね、はい、いただいているお便りをご紹介したいと思います。はい、
ちょっと内容割愛しながらご紹介します。はい、
ある佐藤さんからいただきました。
はい、
寒さも一段と厳しくなりましたね、うん、体調には気をつけたいものです。さて、本日は劇団生きる道への森川さんがゲストですね、うん、私は舞台を見るのが好きです、うん、どんな劇団なのか興味があります。楽しみに聞きます、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。ある佐藤さん、ライムライトで見に来てたよ。
はい、
はい、そうです。
ペコちゃんさんからいただきました。
はい、
小杉水町の皆様、今日も生放送を聞きます。頑張ってください。
ありがとうございます。
アプリ、
そうそう、あのペコちゃんさん、ほら、うん、あの朗読の生放送がね、うん、あったじゃないですか、はい、その時、うん、あのミキサーが鳥町さんだったみたいです、うんうん、はい、あのめちゃくちゃ緊張したけど楽しかったというご報告いただきました。ペコちゃんさん、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
スマホでね、無事に生放送聞けたということで、アプリ落としてくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして、う
ん、ゆうゆうのお母さんからいただきました。第三元閉店ショックです。若い頃から気になっていたお店で20年前に初めて入りました、うん、 ん、初めて入りました、うん、美味しくて懐かしくてエネルギーをもらいました、うん、閉店前にもう一度行きたいなって、う
ん、ね、19日までですよ、
母行ったことあったんだ、
ね、そうなんだ、
お
母さん19日までね、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ最後フロンターレ情報行きましょう、
はい、はい、先週の試合で2025年シーズンが終わりました。最終順位は8位でした。応援してくださった皆様に感謝です。そして毎年恒例のフロンターレ展が今年も開催されます。12月27日土曜日、川崎駅近くの川崎ルフロンで来年の1月18日まで開催されます。開催中にいろいろなイベントもありますので、こちらにも足をお運びくださいませ。ではでは、
はい、友達さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さんね、58分間いかがでしたでしょうか。本日ね、ミライエル川崎のコーナーは品川美穂さん、最後までいらっしゃってありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、参加してくださいましたね、ゲストトークコーナーにもね。はい、そして本日のゲストはとも子先生と森川ひろみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、一言ずつ何でもいい、告知でもメッセージでも感想でもどうぞ。森川さん、
は
い、
今月のライムライトの開催は12月の21日になります。はい、今月はですね、東京都デイショーで開催になります。うん、はい、また来年1月からも毎月必ずどこかで開催しております。
はい、
ツヤマジカルのホーム、Facebook 確認いただけると載ってますので、
はい、
よろしくお願いします。
ツヤマ先生どうぞ。
ありがとうございます。デイショーフサロンド宇都宮です。永遠の真実を見に来てください。
わあ、先ほどまでのね、また声とは違うトーンで話していただきました。ありがとう。
ありがとうございます。
ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子と
ダムのゆうゆうと
研修生ふわりでした。
はい、来週もお楽しみにしていてください。この番組は子供たちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようなら言ってくださいよ、せーの、
さようなら。